OK。おはようございます。
おはようございます。
まとめて。OK。今回はそのヨハネ13章から16章の間に、その皆さんと一緒にその勉強してみたいと思ったんですが、そして順番に考えれば、イエス様が模範を残しました。手を洗し、その非常にその弟子たちの手を洗して、そして模範を残しました。そして新しい戒めをあげまして、それは私があなた方を愛しているように、あなた方も互いに愛し合うことです。そしてそういうことができるために、その神様、そのイエス様がその助け主、もう一つの助け主を送る。そしてその助け主も手伝いながら互いに愛し合うこともできる。そしてそのブドウの木も出ました。でも今回は話しにくいテーマなんですけど、これ世があなた方を憎むとき、弟子たちがその晩はイエス様がいろんなことを教えました。なぜならば翌日はイエス様が亡くなって、そしていなくなる、そうも葬られてもういない。だからしばらくの間に非常に不安があると思います。だその準備をするためにそのイエス様がいろんなことを教えました。そして最後にこういうことも教えました。世があなたを憎むときどうしたらいいかというふうに話しました。だからヨハネ15章の18節から16章4節までに、これからちょっと読んでいただきます。よく聞いてください。あの当時の弟子たちがこれからどうなるか全然わからなかったんです。私たちもわかったんです。でもその当時の弟子たちがわからなかった。だからそういう話を聞くときがいろんな不安があると思います。でもイエス様が励まして、そのうちに励ましました。はい、どうぞ読んでいただきましょう。
はい、ヨハネの15章18節から16節の16章の4節までですね、読みします。世があなた方を憎むなら、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではありません。私が世からあなた方を選び出したのです。そのため世はあなた方を憎むのです。しもべは主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。人々が私を迫害したのであれば、あなた方も迫害します。彼らが私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉も守ります。しかし彼らはこれらのことをすべて私の名のゆえにあなた方に対して行います。私を使わされた方を知らないからです。もし私が来て彼らに話さなかったら、彼らに罪はなかったでしょう。けれども今では彼らの罪について弁解の余地はありません。私を憎んでいる者は私の父をも憎んでいます。もし私が他の誰も行ったことのないことを彼らの間で行わなかったら、彼らに罪はなかったでしょう。けれども今や彼らはその技を見て、その上で私と私の父を憎みました。これは彼らは故もなく私を憎んだと彼らの律法に書かれている言葉が成就するためです。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真の御霊が来るとき、その方が私について明かしてくださいます。あなた方も明かします。はじめから私と一緒にいたからです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくこともないためです。 人々はあなた方を帰ろうかなと追放するでしょう。実際あなた方を殺す者が皆自分は神に奉していると思う時が来ます。彼らはそういうことを行うのは死も私も知らないからです。これらのことをあなた方に話したのはその時が来たとき、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。
はい、ありがとうございます。本当にその弟子たちがこれから非常に ひどい被害を、受けるはずなんですけど、そして弟子たちに対していろんな悪口も言うんです。そして本当にクリスチャンがその好きではない。これは次々に起こりました。でもイエス様はこのちょっと前にその互いに愛し合うということです。イエス様がそのへりくだった奉仕を通して示しました。また新しい戒めを与えまして、そして友と呼びました。でも世があなた方を憎むとはっきりイエス様が言いました。そしてイエス様は3年の間にいろんなことも見ました。そしてイエスに対する憎みも見ました。まあヨハネ5章のところで目で見えない、生まれつきの目で見えない方がいまして、イエス様が癒しました。でも両親、そのパラサイ人たちがその両親に聞いた時が、誰がそういうことをやったのかと尋ねた。彼らがその怖がって、そして答えられなかったんです。なぜならその街道から出します、もう礼拝できなくなってしまうことがあります。だその時からユダヤ人がますますイエスを殺そうとしているようになりました。だから最初の時からずっとイエス様が憎まれてしまいました。そして今度はそのイエスの弟子たちが憎まれます。そしてイエス様がなぜそういうことが起こるのか説明しました。これは本当に大切な説明だと思います。あなた方が、私の弟子、イエス様が、弟子が、この世のものではないからです。この世のものではないから。呼び出されて、世から呼び出されて、そして神様のものになりました。だから世のものではないんです。そして世から選び出した。だからイエス様が迫害を受けまして、イエスの弟子たちも迫害を受けるはずです。そしてイエスの何の上に迫害を受けるんです。クリスチャンはそういう名前がつけるんです。一番最初にそのクリスチャンという言葉を使っているのはその、人の働きの11章のところで。でもクリスチャンという呼び方はそのいいものではなくてその悪口でした。あの方はクリスチャンだというような言い方がありました。今私たちは平気で使うんです。私はクリスチャンです。でもあの当時はそういうことではない、悪口でした。パラサイ人たちが熱心に律法を守ろうとしました。よく勉強しました。よく暗記してしました。でも律法を刺して人を知らなかったんです。まあヨハネ5章のところで聖書をよく調べました。でも私について証言している私のもとに来ようとしません。まあ、そういう方は来ようとする。行く気持ちはないんです。イエス様はいくらか招いても行く気がはないです。だからイエス様がはっきり言いました。前回の余地はない、理由はないです。 イエス様がそのパリサイ人たちに、その父に、イエス様の父について、神のについて話しました。いくらか話しても受け入れなかったんです。イエスが彼らの間違いを教えました。聞き入れなかったんです。イエスは彼に罪をその見せた。でも受け入れなかったんです。悔い改めなかったんです。だからイエス様がはっきり言うんです。イエスを憎む者は、イエスを使わされた父をも憎むんです。だからユダヤ人、パリサイ人たちがイエス様が普通の人間と思ってしまったんです。でもイエス様が神様の代表しています。説明しています。でもイエス様を受け入れなければ、父なる神様のことも受け入れなかったんです。イエスはいろんな印をしました。いろんな奇跡をしました。それにしても信じなかったんです。彼らはそれを見てもイエスと父を憎みました。このヨハネ5章の目で見えない生まれつきの方がもう治しました。彼は大喜びでした。でもパリサイ人たちの狙っているのは安息日でそれをやってはいけないことです。だからイエス様を批判しました。イエス様の奇跡を見ていても受け入れなかったんです。だから十二章のようにイエスが彼らの目の前でこのような多くの印を行われました。それにしても彼らはイエスを信じなかったんです。だから弁明の余地はないということです。そしてイエス様がダビデの言葉を思い出しました。言えなく私を憎む。理由はなしでイエス様を憎みました。その弟子たち同じように理由なしで憎む者もいるはずです。イエス様がそういうことを分かってこの注意する言葉を言いました。でもイエスについて証しするために助け主が来るとイエス様が約束しました。真理の御霊です。イエスについて真実に語る本物、本当のことを語ります。それをその弟子たち助けてその弟子たちも証しすることができるようになりました。初めからイエス様と一緒に生活しましたので、その助け主はそれを思い起こすことができるようにします。それだけではなくて、そのまだ足りない事実をも教えてくれる助け主はとても共にいるから、その弟子たちが証しすることもできる。だからイエスはその弟子たちにこれからの起こることを備える、本当に準備するんです。そしてヨハネがその一世紀の終わり頃にその福音書が書けまして、あの当時の人々にもそういうことが、その人々 にもそのこれから起こることに整える。彼らは彼らがつまずくと心配しています。イエス様はそんなに簡単ではありません。だから迫害がユダヤ人から始まったんです。ユダヤ人からだんだんそのローマ王国もやりました。現代も続いているわけです。 そしてイエス様がそのユダヤ人は何をするのか、その説明しました。だからカイロから追放する。そうするときにはその礼拝することもできなくなってしまう、ユダヤ人にとして大変なことです。ヨハネ9章の22節のように、すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白するものがあれば、そのものをカイロから追放すると決めました。そういうようなことがあります。社会にその他のユダヤ人、イエス様を信じないユダヤ人のその関係もだんだんなくなってしまいました。その時がそういう関係なくなったらば、その商売することもできなくなってしまいます。いろんなこともできなくなってしまいます。だその礼拝することが、ユダヤ教のテンポル、その神殿で礼拝することもできなくなってしまいます。だそのユダヤ人がその神に仕えているつもりで、あなたを殺す、そういうこともあります。使徒の働きの七章のところで、石でそのステペナが殺しました。彼が天に向かって、そのお許しください、その人がと言いました。でも亡くなってしまいました。使徒の働きの九章のところ、パウロでさえもそのダマスコに行って、そのクリスチャンを迫害するために、またジュディ書のところで石でヤコブが殺しました。現代もそういうことが起こっているわけです。まあ、日本の場合は自由に礼拝することもできます。でもタイランとかインドとか、そして中国でそういうことできないんです。する人がもう取られてしまうこともあります。なぜそういうことがあるか言いますのか、迫害する人が父とイエスを知らないからです。まあ名前が知っているかもしれない、聖書はどういうものであるかを知っているかもしれない、でも信じていないわけです。だからイエスはその弟子を将来に向かって整えています。準備しています。必ず来るです。だから驚かないでください。Don't be surprised.驚かないです。ヨネ第一の手紙のところで、兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。ヤコブの手紙、世の友となる、なりたい人、なりたいと思ったら、その人は自分を、神を敵としているのです。テモテのところで、キリストイエスにあって、キリストイエスにあって経験に生きようと願う者はみんな迫害を受けるです。まあその迫害、いろんな迫害もあります。悪口、そして あまり友達になりたくない、あるいはいろんなことも、その方はちょっとそらぼけている、頭がちょっと、あるいはその自分の命をかける、死ぬこともあります。いろいろあると思います。でも私はこういう聖句が好きです。コリント第2の手紙2章のところで、そこでそのキリストの香りのイメージが出てきます。まあ、私たちは時々その散歩するときが、そのに 誰かに会って、そして通して、ああ香りがある、何かその香油が入っている、何かいい香りしてるんです。 最近はの金木犀が咲いてるんですね。ああ金木犀が咲いてるので秋だというようなことがあります。同じイメージでキリストの香り、私たちはキリストの香りがあるんです。人々がその香りをその感じることもあります。そしてここに書いたように、私たちは救われる 人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。だ神様、私たちは神様に対してその香りです。それだけではなくて、その救われる人、クリスチャンの中に、未信者の中に香りするんです。信者にとって私たちはその命の香りです。励ましになるんです。でも異邦人はその香りを感じるときが死の香りです。嫌な香りです。私はチーズが好きです。チーズでも、チーズの匂いが時々は嫌いな人もいます。よくその日本人言われているんですが、アメリカ人の家に入るときにはそのベーコンの匂いする、そしてチーズの匂い、その祈りが、その香りがするんです。ちょっと嫌な香りです。でも私たちにとってはいい、おいしそう。納豆はどうでしょうか。私たちちょっと見るときはあまり香りはよく分かりませんけれども、でも意味が分かると思います。私たちはキリストの香りです。神様にとってはそれは素晴らしいことです。未信者にとって嫌な香り、互いにいい香りです。先週その青森八戸に行きまして、そして八戸の小さい教会、家庭教会、家庭主会のような教会がその礼拝に出ました。本当にいい香りでした。すごくいいです。そのご夫婦が十和田に住んでいて、遠いところで、もう一人は三沢に住んでいました。そして本当に八戸に住んでいるは二人だけです。でも12名集まりまして、主を賛美しました。そして主の晩餐を預かって、そして互いに話し合いました。いい香りでした。本当にいい香りでした。だから忘れてはいけないことです。だからペトロの第一の手紙最初の15節が大切なところです。あなた方のうちにある希望についていつでも弁明できる用意をしていなさい。なぜ私はクリスチャンです。難しい聖書のその解釈、そういうことではなく、なぜクリスチャンになりました。いろんなその契約、その約束があります。神様からどんなことにあっても益として働く、そしていつも一緒にいる、そして希望があるんです。どんなにつらい生活していても未来は明るいです、クリスチャンにとって。そして友達、家族、何か亡くなってしまったらば、また再びに会うことも、そういう希望あります。だそういうように私たちは簡単に説明した方がいいです。ローマ人の手紙のように、あなた方が迫害するものを祝福しなさい。まあそれは三条の説教、イエス様の説教の敵を愛しなさいという、だから本当にそういうことをした方がいいと思います。ヤコブの手紙のように、試練に耐える人は幸いです。それはもうあまり好きじゃないです。そういうことです。辛いことに本当に経験したくないです。でもヤコブに言っているのは、試練に耐える人は 幸いです。なぜなら神を愛する者に約束された命の冠を受けるです。そういう約束があります。そういうようにあります。だからこういうこともヘブル人の手紙12章の2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと、それは命令です。その方はご自身の前に置かれた喜びのために、喜ぶために恥ずかしい目を、恥ずかしい目をもうものともせずに十字架に忍び、神の御座の右に着座された、直座されたのです。だからそういうその目の前、その自身の前に置かれた喜びというのは十字架の結果です。その十字架、苦しみが何が結ばれているのか、それはその全ての人々ね、その信仰によって、恵みによって救われることができる。だからイエス様がそういうことを狙って、だから苦しいことを経験できました。私たち同じようにその試練に耐える人は幸いです。なぜならその耐えるしのいでよしと認められた人は神のを愛する者と約束された命の冠を受けるからです。だからイエス様がその弟子たちに言いました。あなた方は迫害を受ける、人々はあなた方を憎む、あなた方を殺すといいと思ってしまう人もいます。でもあなたは私から目を離さずに、そしてその良い約束をその狙ってその続いてくださいというように、そういうふうにイエス様が最後にその弟子たちにその励ましました。そういうことありました。一祈りを終わりたいと思います、はい。天にいます私たちの父なる神様、この箇所を通して本当につらいことが教えてくれました。でも私たちはあなたから目を離さず、そして歩むことができますように導いてください。助け主を通して私たちを強めてください。そして本当にキリストの香りを話すこともできますように。この祈りは主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。